仮運転かっこ仮、
試運転かっこ仮。
ねえまー、あ、ちゃん、なんかすごい投票してくれて、何でしたっけ、日本ポッドキャスト協会の推しポッドキャストの投票に、多くのこの試運転かっこ仮を聞いてくださってる方がコメント入れてくださって、
ありがたかったよね。
おかげさまで、なんかすごい一番票が集まったって言ってもらえて、なんかすごいですね。
私もびっくりしちゃってさ、なんかポトフ様がさ、コメントを読み上げてくださってる時さ、
私なんかちょっと震
っちゃったわ。
私ももうすごいなんか感激しちゃって、やばいなって、今年これで明日とか年越せんのかな、死んじゃうのかなって思っちゃった。
大丈夫、その程度じゃまだグラミーとかなじゃないから多分
この、さらに大舞台が待ってるかしら。
すごい、待って、これはステッピングストーンだと思うから大丈夫だよ。
ステッピングストーンなのこれ。すごい踏みつけてますね。なんか
すごい、ごめん、なんか今ポトフさんのことステッピングストーンって言っちゃったよ私。違うの、まこんな大きい賞がステッピングストーンだから幸先いいね、死なないよっていうことを言いたかったわけ。
そうですか、じゃあ本当に、とりあえずまだ死なないで生きていたいなって感じが、でも本当なんか入れてくださった方々にはもう本当に、まあ、感謝しかないというか、もうありがたくて、ね、どこに足向けて寝ればいいのか分かりませんもう。
私なんかさ、そのカズちゃんがポトフさんとさ、もう一人の方誰だっけ、
あ、徳松さん、徳松さん、
と喋ってる時ちょっとなんかジェラシーだったもん。カズちゃんこんなに他の男性陣ともこんなにうわーおカズちゃん、私のカズちゃんがって。
そっち、ありがとう。そうなんですよ、だから聞いてくださった方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そのなんか、投票発表みたいなのの時に呼んでいただいて、で本来はまーちゃんも一緒にお話ししましょうということで呼んでくださったんですけど、まあ、オンラインで生配信みたいなやつ でだけどまーちゃんがこれまで重ねてここでお伝えしているように、まーちゃんとこうネットワーク環境が最悪だったからね、入れなかったんだよね。
本当に私本当昨日機材投げるかと思ったもん、遅さにな
んか、まあ、山口の駅の前に落ちてたみたいだけどそれ。
そうなの。えらい遠くまで投げてみたわ本当に。
そうだからなんか本当にそれが残念で、なんか多分ねえ、なんかまーちゃんの話を聞きたかっただろうなみんなっていう感じなんですけど、
ありがとうございます。でもね、またぜひぜひみんなと喋りたいなと思いました
ね。スペースもしばらくやってないですしね。
本当待ってて、もうすぐブロードバンド来るから
待ってる。本当、私多分この世でまーちゃんの次にそれ待ってると思う。
うちの母なんか、そんなややこしいもん入れといてちょうだいみたいな感じだからさ。
そうでしょ、まーちゃんのお母さんよりも私の方が絶対待ってると思う。
絶対待ってるよそんなの。もう、カズちゃんともなんかインターネット代折半したいぐらい。
でもそれはやめて。
そこまで待てないの。あ、ごめんなさい、
待ってるけど、ちょ折半はひどくない。
そうひどいね、本当ひどかった。私の手なのこれが。はい。
ポッドキャスト番組試運転かっこかり、ポッドキャスト初心者であるアリゾナに住むまーちゃんとロンドンに住む私和代が海外生活のあれこれをゆるゆるとおしゃべりする番組です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあここからは今週のトピックということで、まーちゃんが事前に録音してくださっていたものをご披露したいと思います。
はい、
ではお聞きください、どうぞ。
はい、皆さん年越しはどういうふうにお過ごしになられましたでしょうかって今更聞くなよって感じですが、これ録音してる時がまさにその時期なので、ちょっとこの話もさせてくださいって感じでこれを録音しております。ニューイヤー、年の越し方で、思い出されるのがウィーンフィルハーモニックのニューイヤーコンサートを鑑賞するっていうのが一部の人の間ではすごく流行ってるみたいなんですけれど、日本人ってウィーンフィルとか まあ、ウィーンとかワルツとかすごく好きだなと思って、あの全くそれが自分たちの文化にないの、ね、ないのになぜあそこまであのウィーンのかぐわしき香りに憧れるのかなってあのかねてから不思議ではあったんですが、そこでよく演奏されるのがヨハン・シュトラウス2世とかの作曲の美しき青きドナウみたいな、もうワルツの定番、ああいうのが本当に好きですよね。でもあの私音大に行って、まあ、つくづく言われたのが、日本人って本当に三拍子が下手ですよねっていう、もうこれ本当にあのクリシェっていうか、日本の音大にいる時から私たちは三拍子が苦手な国民なのよみたいなことまで言われてましたね。まさにあのワンツースリーブンチャッチャっていうあのリズムがとてもやぼったくなるのは否めないなと思います。でこれから受け売りなんだけれども、そのどうして苦手かっていうと、日本人ってどうしてもあの狂気、邪気がある狂気の部分、すなわち三拍子でいう一拍目を強調してしまいがちな国民性なのよ。私自分自身の演奏でもご多分に漏れず、あの絶対そういう風に弾いてないなって思って、後で録音とか聞いてみたら、あのどこで止まっていいのか分かんない酔っ払いみたいな演奏になっちゃってることが多くて、とても恥ずかしいなってやっぱり血は争えないなって思っちゃうことが多いです。でこのワルツなんですが、演舞曲っていう風に訳されてる通り、円をかけるリズム形態だと思うんですね。三拍子っていうことは、1は2に関係性があって、2は3に、3はそして1に戻ってまたこう完結するっていう感じで、全部の数字が、それぞれ関係性があるっていう感じなんですが、なのでこう円がくるくるかける、すなわち1と2と3がもう溶け合って、最後はもう1、2、3って考えるのではなく、1、1、1っていう風に回ってるって、あの演奏する時や踊る時に考えればいいんではないかなって思います。でまるで自分が考えたように言いましたが、これは、ニューヨークで習った先生からの受け売りです。さて私は、このワルツのことを言おうかなと思っていろいろネットを調べてたら、あのパンデミック時代になぜか流行するワルツの謎っていうオンラインの記事にぶち当たって、これ家庭画報さんの記事かなにぶち当たって、大変興味深く読みました。この記事によるとですね、歴史的に見てパンデミックの時にあの名だたるワルツが作曲されているっていう事実があるらしく、17世紀のペストの時にはあの愛しいオーグスティンっていう童謡、タララララランランタランタンっていうあの曲、童謡ですが作曲されたらしく、19世紀半ばヨハン・シュトラウスの時代にはあのコレラのパンデミックだったらしいんですね。でその後来るあのスペイン風邪が流行った20世紀初頭には、ラベルのラバルス、私がワルツの中で一番好きな曲ラバルスなんですけど、が作曲されたという事実があります。人はこうやってあの離れていることを余儀なくされた時に、こうやって人と踊るワルツに思いを馳せたりするのじゃないかしらねってちょっと思いましたけれども、どうでしょうか。皆様このパンデミック時、どんな音楽やらダンスやらを渇望しましたか。はい、なんか私さ日本人って決めつけちゃったけど、これ聞いてらっしゃる中で、うん、私はあのワルツ得意中の得意だよって言う人いるかもしれんからあのジェネライズしてしまったことをここにお詫び申し上げますって感じ。
全体的な傾向としてっていう感じですよね。うん、
そう。
うんうん。なんかそういう気はしてた、でもなんとなく。
うん、なんか私ちょっと説明足りなくて、狂気、うん、ジャッキってあの言っちゃったけど、音楽の人は知ってるかもしれないけど、うん、いわゆる狂気ってあのなんていうの、脅迫っていうのって、
うん、
強い迫って書くんだけど、英語で言うところのダウンビートっていうやつで、
うんうん、
ジャッキがアップビートっていうことなんだけれども、
ワルツ、そうなんだ、へえ、うんうん、知らなかった、うん、そのなんかマッチング、
そうなの、あの、うん、ワルツの場合ダウンビートが一拍目にあって、アップビートが2、3ってつながるわけなんだけど、その、
うんうんうん、
ダウンアップアップダウンアップアップっていう風に1個しかダウンがもちろんないわけじゃん、
はいはい、
で 4拍、普通の4拍だったら、うん、ダウンアップダウンアップっていう数え方になるのね、だからそのいわゆる1個のリズム形態の中に2つダウンが存在してるわけ、
ああそうかそうか、そうだよね、うんうんうん、
そうで、あの私が聞いたところによるとね、その日本人は農耕民族だったから、うん、その桑を入れるときにガシッって入れたいわけ、畑に、
はあ、
そう、それがダウンで、ガシッっていうのがないと安心しない国民性って言われてて、だからその一拍目のときにうんっていう風に力んでしまう傾向があったり、うん、そこをわざわざ誇示するような傾向があったりするんですって。
ふーん、
え、
なんか眉唾じゃない、その論は。
どうして？
だって日本人は確かに農耕民族だけど、農耕民族って日本人だけじゃないじゃんね。西洋だって農耕に勤しんでた人たちはいるわけじゃん。なんか
そうね、でも、うん、例えばあの私もここでは負けてないんだけど、
うん、
ごめんね、ここでは負けてなくてこの論調突き進めたいんだけど、カズちゃん、
うんうんうん、
なんか西洋人のコンサートでダウンビートで拍手っていうか、うんうん、あの何、拍手を取ってしまう国民って日本人だけって言われてんの。
そうなんだ、へえ、面白い。
今でこそないんだけど、
うん、
みんなはさ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーって打つのに、日本人はワン、ツー、スリー、フォー、ワンで1と3のとこで打ってしまったり、はい
はい、うん、
そう、
あ、今
拍手した時に音割れちった。
何なんだろう、うん、でも私なんかそのね、日本人のその傾向を否定してるわけじゃなくて、それが農耕民族だからっていうところが疑問なんですよ。
なるほど、
なんかそこがすごいちょっとこじつけっぽいなっていうなんか感じがしてるんだけど、うん、
私じゃないよ。
じゃあ、じゃあなんでなんだって言われるとグーの音も出ませんけどじゃあそこら辺で黙っとけって座っとけって感じなんですけど、うん、
まあなんかワルツのさ話に戻れば、
うん、はいはい、
なんかワルツってすごくカジュアルなとこにあるはずなのに、
うんうん、
一番なんかあの突き詰めにくいダンスなんじゃないかなって私勝手に思ってて、
なんか私は逆にね、なんか、うん、あのロンドンに行ってからっていうか、うん、そのヨーロッパに住み始めてから、うん、ワルツってものすごく身近に実はあるんだなっていうことの方がびっくりしたのね。なんか、うん、それこそそのうちの配偶者の方のアイルランドの家族とか、その普段はその農業とかに勤しんでる人たちとかでも、うん、全員ワルツ踊れるんだよね。
うん、
でなんかやっぱりそのワルツの起源っていうか、もともとあれって農民のものだったかなんかなんでしょ、うん、そもそもはそんなハイクラスの人のダンスじゃなくて、
うん、
って合ってる、なんかそれ、うん、
どっかで聞いたことあるんだけど、オーストリアの農民のものだ
った、うん、そう、なんかあのすごいなと思って、みんな踊れるんだっていうのが結構びっくりしちゃったのよ。
私なんか I have never waltz to in my life って感じ。
私も
なんかさ、すごく面白いのはさ、だから私、うん、ワルツって聞くと、うん、本当はそうやって農民とか、うん、なんかまるでさ、あの何、ちょっと農耕的、うんうんうん、ラスティックみたいな感じなのに、
うん、
あのワルツっていう言葉聞くと、私放送の中でも、うん、録音の中でも言ったけど、なんか、うん、世紀末を思い浮かべてしまうんだよね。で私多分その録音の中でも言ったごとく、うん、ラベルのラバルスっていう曲がすごい好きで、
うんうんうん、
なんかウィーンのあのヨハン・シュトラウスのちょっとなんか気品高きかぐわしきっていうよりも、うん、あのもうむちゃくちゃ混沌でもう最後はうわーっていく感じが、
うんうんうんうん、
なんかワルツがあの何持ってきてくれるイメージっていうか、
うんうん、ねそっか面白いね。なんか今年流行るのかな、今年っていうか去年とかなんか聞いたかな、みんななんかその説にのっとって。
いつもはさあんまりウィーンフィルのあの、うん、こととか、うん、あのウィーンの舞踏会のことなんか全く思い出さないのに、
うんうんうんうん、
あれってどうなるんだろうとか、
うん、
みんなああやっていっぱいね人たちが集まってあの、うん、体触り合いたいんじゃないかなとか、
うん、マスクつけて
そういうのにみんな飢えてるんじゃないかなって。ほらもう去年ならずも今年もじゃん本当に、
うんうんうん、だよね、うん、
だからそういうなんか感覚を誘発してしまったなって思ったの。ワルツなんかワルツってどうなんのかなと思って。
そうね、それを思い出したこと自体が何かだもんね。もう
そうそうそう、うんって感じでした。
はい、あ、面白かった、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、はい、
こんな感じで今週のトピックでした。ではここからは今週のメインのテーマということで、今回のテーマは、ついた嘘、疲れた嘘ですよねっていう感じで、うん、はい。でそもそもなんかこのテーマをやりたいねっていう話になったのは、遡ることエピソード37の、トピックでまーちゃんがあの知人の方のその虚言癖について話してくれて、それがなんかすごく興味深かったんですけど、でもその時にねまーちゃんなんかあの嘘と思ってついてるかついてないかって別に虚言癖のない人でもそんな話になったんだよね、うん、
あの時に考えてみたんだけど、
うん、
嘘を考えずについてるっていうことはそもそも本当って何なんだろうとかも考えてたし、
深いフィロソフィカル
そうなんか人が言ってることでさ、うん、嘘か本当かでディファインされることって実は日常会話ではすごく少ないわけじゃん、うん、
そうだね、うんうん、うん、あれでしょ、普段から私たちはそのジャッジする面持ちで生きてないってことでしょ。
そうそうそうそうそう、
そういうことだよね。なんか人の言うことをそんななんか最初からなんかこれは本当か嘘かっていう風な考え方では聞いてなくて、
うん、
基本はなんか普通に肯定的にまたは常に否定的に聞いてる人もいるかもしれないけど、うん、どっちか方向ってことだよね。
あと少々の嘘ぐらいついてもらっても断ないよ、うん、とかさ、
うんうんうんうん、
うん、みたいな感じで、
うん、うん、え、まーちゃん自身はなんか思い当たることってあるの？そこのなんかすぐにあこれって、それとも皆さんのメッセージ。
いや私ね本当に実はアメリカにいる時に、
うんうん、
普段わざと嘘をついてたりしたことってあんまりなくて、うん、もしついたとしても、うんうん、それがバレたとてなんか、うん、あの大したことないなぐらいのはついてたような気がするわけ。刺して美味しくないものによかったよ、うん、また作ってねって言ってみたり、でもそれはまた、
うん、
また作ってねっていう風な気持ちがあるから言ってたんであって本当に、
うん、
なんかその、うんうん、あ本人がさあ失敗しちゃったのごめんねって言ってたけど、なんか、うん、あ失敗しちゃったのは分かるけど、あ本当だねっていうの嫌やったから、
うん、
また作ってほしいなっていう方がさなんか先に立っちゃってたから、うん、うん、そんなことないって、まあ、ちょっとこれも嘘って言うは嘘じゃん
でもなんか優しさから来てるよねそれは。なんか
そう、あとさ、うん、あんまりそれを突き詰められない嘘だとは思うんだけど、
うん、
あのカズちゃんに先にあの聞かれちゃったから言うけど、なんか私、うん、日本に帰ってきて高齢の母と一緒にいるじゃない。
うんうんうん、
そうするとなんかわざと嘘をつかないと、うん、彼女がすごく心配したり、またその心配が私になんか乗り移ったりすることがあるから、うん、もうどうせあの分かんないんだったらもうこれ嘘で通そうかなとか思うことが多くあって、でも私基本的にやっぱりさここって正直に言いたいのにどうしてこの人のために嘘つかなきゃいけないんだろうなって思うオケージョンが多く、うんうん、
そうだよね。なんかもうあとあれですよね、ややこしい説明を簡単にするために軽い嘘を交えながら本質をその変えずに分かりやすく説明しちゃうっていうのもその中に含まれるよね。
そうなの。もうでもね、本質を変えてしまっても安心する方に持っていきたいなって思う時もあるの。
あー、なるほどね。こう言っといた方が、この人はハッピーでいてくれるよねっていうことね。それで結果は変わらないからいいよねみたいな感じで、
まさにそうなの。だから、まあ、詳細は避けるけど、まあ、大体なんかその間に、私と彼女の間に人が入ってて、なんか後でその人が責められないように持っていくためには、そこを嘘でカバーするしかないんだよね。例えば迎えに来るはずだったのに来ないっていう風になった時に、そういえばカクカクシカジカさん忙しいっておっしゃってたわとか、実は言ってないのに、そう、
なんかそれ、そうだよね。だから遅れる可能性も実はあったからしょうがないよねっていう風に持っていくためにね、
そうそうそう。だからそういうのはもう日常茶飯事、なんかコンシャスにやってるなって思ってさ、もうええー、って思う。正直まっとうに行きたかったのに、なんじゃ私はこりゃなんかっていう感じ。
大丈夫よ、まっとうだよ、まーちゃん。
本当
わかるけど、そうかそうか、なるほどね。
カズちゃんは、
いや私もね、なんかついた嘘をすごく考えたんだけど、どんだけ本当私嘘ついてないんだろうと思うぐらい、なんかそれ自体が嘘じゃなんじゃっていう気もしなくもないんですけど、あの嘘がねないんですよ。でそれですごいすごい遡るけど、やっぱり10代の頃とか、ティーンエイジャーの頃は親に嘘つきまくってたなっていうのは思い返した。なんかそのぐらいまで遡らないとない、思い当たるなっていうか、ちゃんとした嘘は。
おー、面白い。なんか私さ、本当に、これ本当にカズちゃん褒めるわけじゃないんだけど、私カズちゃんに嘘つきたくないんだよね。なんじゃこれ、私告白タイムか。なんか例えばうちの母とかにはなん、カクカクシカジカでこれができないって嘘つくときあるのね。
さっき言ってたみたいな感じで。
そう。でもカズちゃんにはやりたくないからやりたくないって言うの、私。
その方がありがたいです。わかりやすくて。
だからそういう人って私 の、あの外国人の友達は全員そのカテゴリーに入るのね。そうそう。あ、この人って嘘ついた、といた方がいいのかなっていう人っているじゃん。悪いけど中には
いるよね。なんかその方が気持ちよく、なんかこれこれこうだから今日はいけないっていうところに嘘つかざるを得なくなることでしょ。
レイジーなものが絶対許せない人みたいな人とかさ、
あー、そうか、厳しいねそういう時は。
そう、だから結構あの人によってこれって嘘ついてた方がいいのかなって、やってないのにやりましたっていうことにしといて今から必死の巻きでやればいいのかなとか、そういう時そういうことをせざるを得なくなる人っている
かも。小学校の時の宿題的なやつね。
いやごめんカズちゃん、ちょっと気づてならんのはさ、若い頃さどんな嘘ついてはったん？
うちね、父親がすごく厳しかったんですよ。だからなんかほら、でまーちゃんはね、なんかほらあれじゃないですか、あの中学校までしか親御さんとほとんど一緒に住んでないでしょ。
そうなの。
だからあのこういう苦労は全くしてないと思うけど、でしかもほら女の子は特にね、ここの辺が厳しいけど、夜ほら遅くまで遊び歩いたりとかしてる時に、あの何してたかとか誰と行ってたかとか、もうだからほとんど嘘のあれは外出外泊の言い訳が嘘。それであともう一つはあのちょっとこれは長期戦の嘘だったんだけど、あのでもこれ母が協力してくれたから父に対してだけの嘘だったんだけど、あの高校の時夏休みに喫茶店のウェイトレスのバイトしてたんですよ私。あの、高野田の馬場の駅の地下に昔ね、そういうなんか喫茶店とか食堂とかあって、で そのやっぱりなんかそのウェイトレスのアルバイトっていうのはうちの父はすごい気に入らなかったから、
うん、
そういうふうに言わないでなんか部活のなんとかでとかっつって、うんうん、毎日家出てたりとか、うん、
へ
そういう、そう、うん、
なんかカズちゃんの知らない歴史を、そうそうそう、いやそれはお父様からしたらさ、なんかうちのカズヨが女級カフェの女級みたいな感じだ、
うん、そうそうそうそう、なんかもうなんかそんな水商売かみたいな、なんかね、あのそういうすごいもう古臭い人だったから結構ね、うん、そういう意味ではいろいろ嘘ついたかな、
うん、それはまあなんかさ言わんでいいことっていう感じの嘘ね、うん、本当に
そうそうそうそう、うん、うん、
でも完璧にその人をダマくらかしたみたいな嘘ってついたことある？
ダマくらかした、あのこういう嘘ならあるんだよね、なんかあのうちの配偶者 の, その誕生日会とかを、
うん、
何サプライズをするために塗り固めた嘘みたいなのはもちろんありますよ、う
ん、かわいい、もうやだ、もう何どっかに連れてったり、なんかそっちに行かせないようにしたり、
そうそうそうそうそう、そういうやつ、うん、逆、あごめんね、このなんかサプライズ絡みのこれだけ言っていい、なんか、うん、一番私嘘に関して困っちゃうのは、
うん、
あの私は割と上手にやったと思うんですよ、そのサプライズをね、うん、だから、うん、あの彼は多分気がついてなかったと思うしすごくびっくりして泣いたりとかしてたけど、うん、あの私に対して一回やろうとしたことがあるんだよね、うん、あのあちらさんが、
うん、
でそれがあまりにも下手くそすぎて、でなんか私のその時働いた職場の人とやり取りとかしちゃってさ、なんかその職場に、うん、一番嫌なパターン、うん、そう仕事の帰りにその店に行くっていうことになってたみたいなんだけど、
うん、
私がその日たまたま早く朝会社に出勤しちゃって、誰よりも早くそれで電話かかってきたんですよ、なんか取引先かなんかから、あの、うん、広告主かなんかから、それでその私なんか資料を取ろうと思って本棚の近くにいて、本棚の一番近くにあった席の電話取っちゃったの、それで、うん、その電話の脇になんか、あそうだメモメモと思ってか、あった紙をピラッて裏返したら、和代さんに内緒斉藤案内7時って書いてあったわけ
なんか思うとこに落ちてくれたこの話
そうそうそう、やっぱりなって思って、いや今日斉藤案に7時なんだってずっと思ってたのね、それから1日ずっと、
うん、
それで帰りに、ああのじゃあお先に失礼しますとかっつって朝6時ぐらいにさ、なんか帰る時に、うん、あ和代さんもう上がりなんだ今日お疲れ様とかみんな言うわけで、うん、でも絶対この人たち斉藤に指示って思いながらちょっと見送ってるよねみたいな
これ今聞いてはる人おるん違う、
しかもさ途中でその6時にあの会社出てうろうろなんかあの7時どなんかうちのねあの配偶者の方からあのじゃあ後で連絡するから6時半にどこそこねみたいな適当なとこ言われて、
うん、
でなんかあでもあんまりサイトアに近いとこまで行っちゃうと私が知ってるってバレるなみたいな感じでうろうろうろうろうろうろしてたら同僚の一人に会っちゃったわけ、うん、でそこでバサって、うん、で彼女がもう明らかに動揺してるのね、あーみたいな感じで、
うん、
でいやいやあのここだけで言うけどあのなんかやろうとしてるよねってやっぱりわかるみたいな、ぶっちゃけサイトアに指示だよねってその時言われてその人バラしちゃったよみたいな、まあ、まあいいんですけど、そうそれでまあちょっとあの驚いたふりしたことありますけど、はい、そ
んな感じ。いやでもなんかカズちゃんごめん、主演女優賞あげられないわ、うん、カズちゃんごめん、本当にいつもあんたしか主演女優賞じゃないって思ってたのに今回ばかりは主演女優賞を逃したわ、それ
そうもらえないと思う、だけどそれを今思い出させてくれてありがとうっていうぐらい懐かしい思い出です
ね。
え
でもみんな優しいんだけどさ、うん、私もそのシチューがあって、
うんうんうん、
なんかもうみんながそわそわそわそわ目を合わさないわけでも私はもう本当あの主演女優賞絶対欲しいから、なんかサプライズとか言われた時うわーとかなっちゃって、もう一回やらせてぐらいの気分でテイク2 OK ですかぐらいの感じで思ったことある。そうね、
やっぱりなんかでもまあ罪がないよね、そういう嘘はね、
うん本当に、うん、あの一番素敵な嘘だよね、なんか あの、うん、騙して喜ばせてくれるっていう、う
ん、そうそうそうそうなのよね。うーん、
でも私あるさなんかゲイのお友達からさね、うん、最初から言うとくけど自分には絶対サプライズパーティー仕掛けないでねって言うてきたやつおってさパーティーそれ自体仕掛けないから大丈夫よとか思いながら
それ微妙だよねなんか。
そうだよそのサプライズパーティーするときにねみんなが微妙な感じになるのが超嫌だからさとか言っていやその気持ちはわかるとか思いながら
わかる、うんうん、
ねえ、
そうそうそうそう、
あそうかそういうことあったんだ、
ありましたねなんか、うん、なんかあの、
うん、
このその手のなんか割と罪のないサプライズじゃサプライズじゃない嘘の話っていうのがいくつかあのツイッターであのお声掛けしたら本当に寄せてくださった方々ありがとうございましたって感じなんですけど、うん、あの面白いのがいろいろ来てて、
うん、出た和代のお声掛け、
いや何ですかそれあのあのちょっと紹介してもいいですか。
お願いいたします。
なんかねあのいくつかすごく似たかぶってるのは結構いろいろあって、
うん、
でまずあのレミさんからいただいたのが、うん、訪問販売員が家に来た時母が玄関に出てすみません奥様はお留守です、でどう見たって家政婦がいるような家ではないっていうね。でこの家政婦と嘘っていう親和性が結構あって、他にもなんかブーヤンさんが、うん、イタリアに来てからセールスの電話などには国籍不明の家政婦のふりをしてわざと変なイタリア語で応対する、相手の対応でその人間性を垣間見るって書いちゃって、
ああなんかちょっとわ面白いんだけど賢いなと思っちゃった
ねえ、なんか深いでしょ、うん、イタリアで国籍不明の家政婦のふりをされて、うん、相手の反応で人間性って本当にわかるだろうなって思いますよね。
絶対そうなの、もう悲しいかな、うん、それはなんか差別というような横行なものではないんだけど、まあ、そっちにね、うんうん、つながっていくんだろうなと思うんだけど、
うんうん、
本当にそうなの
ね、
う
ん、ですよね本当。そのなんか知らない人に対してそのセールスとかあの、うん、訪問販売員とかの関連のネタでいうと玲子さんからもいただいてて、
うん、
学生時代にやっていたテレアポの仕事で こっち側からかける仕事ね、テレアポの仕事で固定電話から固定電話にかけていたのに、あれ電話の調子良くないかな、うん聞こえないなと言われて切られたのには嘘だと分かっていても良い手法だと思って笑ってしまいましたって
私それしようか、ね、なんか録音するさなんかしたくないとき、カズちゃん回線がブロードバンドなのになろうって言おうかなこれから、
うん、なんかあの時々そうなのかなって思うときありますよねやっぱり
わかる、なんか私も5回に1回はやってるもん実は、嘘よ
やっぱりなみたいなそれが嘘だよねあとね他になんかもっと可愛いのもあるんですよ、なんかミンミさんの歯科検診に行くと甘いものかっこお菓子は週何回食べますかと聞かれるとつい週3回から4回ですと答えちゃうんですが、本当は毎日ほぼ毎日食べてます、1日1回より多い日も歯科衛生士さんにはお見通しなのかなって可愛いですよね。
あー分かります、なんか私もそれ NHS でついたことある、うん、本当は毎日あのワイン飲んでたのに、
うん、ありそう
一日おきですとか言ったりしてたそう言われてみたらごめん
そうだよね、なんかこれどこまで正直に言うのが正しいのかなって思うのもあって、その、うん、私がほとんどタバコを吸っていないんですけど、
うん、
全く吸ってないわけじゃない時にその質問表みたいなところに1日何本とか書かなくちゃいけないじゃないですか、
うんうん、
それでそこに1本とかこれ書く必要あるのかなと思いながら1本みたいなそんなこともありましたけど
ねえ、本当になんかもらいタバコをさ半年に1回だけするのも書くべきなのかなとか思っちゃうときない
あの1日ってとこギュギュギュってあのねペンで消して
そう
年にみたいな、
いや、うん、私が経験した疲れた嘘で、
うんうん、
すげえなって思ったのはなんか私の過去大披露やけど、なんかニューヨークに行きたての頃、
うん、
そういうなんかあの男性とかと会ったりしたりするときに、
そういう男性とか、ね、なんかぼやかせ方がボーイフレンドが欲しかったのね、
そうなんか、うん、そういうサイトに登録してて私ちゃんと25歳とか書いてたのね、うん、
あ自分の正しい年齢だよね、
そうで、
うん、
人さ38歳独身って書いてきた人がいて、
うんうんうん、
どう見ても68歳ぐらいなの
それなんかサバを読むにも程があるっていうぐらいの30
そうなんかあのなんだっけ、うん、本当にあれあのちょっと歯が浮いてるんじゃないですかっていうような喋り方 で、うんうん、私はその時にこちらの業界ってなんでこんなこと言わなかったんだけどなんかその年の人でもモテるはずなのに、うん、絶対そうだの、うん、のに、うん、どうして年ごまかさなあかんのって思って
あの実際にあの、うん、会ったの、まあ、じゃあ写真見ただけじゃなくて実際待ち合わせとかして会って、
うん、
でその本当にこの人ってっていう感じだったの？
そう、でもその写真も今から思ったら、うん、もうその当時ってさカズちゃんわかる？ピクセルもすごく荒くて、わ、
うん、かる？
で
なんかわかる。
あのその写真がすごく若い頃に撮られたすごくいいアングルの写真だったんだなとか思って、
やばいじゃんだったな。
もうなんかいやもちろんね出会い系やからねベストショットを上げるのはいいんだけど、うんうん、ベストショットフロム30 years ago を載せたらあかんで。
そういうことか。まーちゃんは写真も見て38歳を信じて、うん、会ってみたら68歳だったってことか。
そうし、でもしその方の場合はすごい覚えてるのはそのピクセルが荒くてよくわかんない、うん、あピクセルってシワも隠すんだなっていうのを学びましたよね。その時
ピクセルは七難隠す。
そうピクセルは七難隠す。素晴らしいカズちゃん
名言ピクセルとナローバンドは七難隠す。
もう素晴らしいです。皆さんメモってくださいって感じですよ本当に。
そうだからいやすごいな、
うん、そうなんだ。そういう嘘はつかれたことあるかもしれない。
でいい、あのさそういう嘘ってあのもう会っちゃえば分かるわけじゃないですか。どう考えたってその人が、まあうん、まあ38歳じゃないよねっていうのはあの、うんあのそれそういう時ってやっぱり騙されたふりっていうかあのどういうふうに対応するの、まーちゃん
は。いやもう私はその時本当にまるで日本のマインド半分やったから、うん、もうなんかあのなんだっけルッキズムとかさあの、うんうん、エイジのことなんか全く考えてなかった。なんかもう無知な私やったから、うん、もう Are you really 38? みたいな
正面から言ったわけです
。そう真正面からなんかぶち抜いてみたわって感じで
えなんて答えてたの。
そうやって若く言わないと誰も会ってくれないからって言うからさ、いやそうかなって私思ったのね。あの、
うん、
このオンラインでその当時会うっていうのってその、うんうん、ひょっとしたら若い人たちがメインだった頃だったかもしれないから、若い子が好きやからってそうなのかもしれないけど、
うん、
あの全然違う話になるけど、うん、私の知り合いのあるちょっと、うん、あのお金持ち日本人の方なんだけど、
うん、
日本人の方がいて男やもめで奥様が先に亡くなって、
うんうん、
ちょっとお金に余裕がある人なんだよね、はいはい、いつでも彼女っていうかガールフレンドがいてんの。あのお金持ちやからモテるっていうのもあるけど、まあその人ってちょっと年なのに男っぷりもいいわけ、
うん、はいはいはい。
そうだからそういう風に持ってけばよかったんじゃないの、うん、その人もと思って。68ではないにしても絶対50代後半やったと思うわけよ、
うん、うん、そうだよね。なんか、うん、あの女性はもしかしたらなんか未だにそういう出会い系のあれでは難しい世界なのかもしれないけど、男性の場合はなんか年齢が何その障壁になることって女性に比べたら断然少ないですよね。
うん、でもちょっとそこでいいかしら、うん、風を邪魔るって感じだけど、
はい、
女性もそんなことないない、うん、私そうなのかなと思ってたら、うんうん、できない人って本質的にいらない人だと思う。なんか
あ、うんうんうん、
それを欲してるんであれば、
うん、
絶対にあのマッチングあるどっかにはあると思う。
まあ、あるだろうけど、そのマッチングアプリ その市場に出すにあたっての市場価値みたいなのは、
うん、
あの確実にそこでいまだにあるんじゃない。やっぱ
あんのかな。だってさ、
うん、
あの言葉悪いけどシニアの人用のマッチングみたいなのもあるじゃん、
う アプリであるかもしれないけど、そういうなんかちゃんと分化されたところに行く方が確実だよね、うん、なんかそのあのマッチングドットコムみたいな大海原に行っちゃうと、
うん、
あのやっぱりそのじゃあ20代27歳独身、うん、あの働いててこんな感じなんか何あのの女性と例えば、うんまあ、54歳離婚歴ありです、うんうんうん、みたいなのと多分ねレスの数は確実に違うと思うよ。
ああまあそうかな。
そうそうそうそう、あの来る人はもちろん来てくれると思う、数は少ないくたって、うんうん、でもあの数そのなんだろうレスの数はやっぱり違うんじゃないかな。そういうところでは出るだろうなっていうのはもうあの悲しい現実としてはあると思う。
いやまあ
そうそうそう、
とにもかくにも私はそうやって、
うん、あの、うんうん、
百聞は一見にしかず見た瞬間わかんのにあの嘘ついたってあのダメよみたいな。そう
ねえ、なんかその先のに進まないじゃんそこで嘘ついちゃうと。
ねえ、なんかでもさ、うん、レミお姉様のさ、うん、メールでちょっと思い出したんがさ、うんうんうん、あの大誘拐っていうさ映画っていうか小説あったじゃん。
ああうんあったねあったね、うんうんうんうん、
あれでさ多分あれだったかどうか忘れちゃったけど、うんうん、行ってみてお手伝いさんみたいな人に声かけたら、うん、その人があのそこの大富豪本人だったみたいな。
そうだった、うんうん、
なんかそういう数字だったんじゃなかったっけみたいな感じやけど、なんかレミお姉様ってさなんか手伝お手伝いには見えないよねってあのちょっと個人的なこと言ってみました。
そうそうそう、私もなんか思いましたそれは。でもあれじゃない、レミさんのお母様だよね。
あ、レミさんのお母さんよ、うん、もっと見えないと思う。
そう、私もそう思った。きっと違うだろうなってでね、なんか他にもね面白いのがあって、初見さんがくださってるんだけど、これすごく興味深いんですけど、ニューヨークで仕事をしていると取材先のエグゼクティブ特に女性が口を揃えて40を越して独身だと何か問題があるのではと思われて仕事に支障をきたすという、特に弁護士や医師、そこで仕事の時は左の薬指に嘘の結婚指輪をすると、そこで私もやってみたら、私もやってみたらこれが効く、今もしばしばそれをするってであの初見さんおっしゃってて、でそこにレミさんがあの返信つけてらして、でそれ特にアメリカ人相手の時感じます、なんでなんですかね、自分でもなんで見極めているのかよくわからないのですが、この人なんか言ってきそうと感じた相手の時は指輪を左手にはめ替えています。
すごい面白いし、ごめんなさいだけど、うん、私それさ一回日本でやったことある。
あ、本当、
うん、実は今もやろうかなって思ってんの、うん、だからあの100円ショップに行って指輪買ってこようかなと思ってるわけ。なんか、うん、あのね、例えば私一人でここにいるじゃん、
うん、
そうすると母に私がどういう人間なのか、うんうん、一体海外で何をしてんのかなんか聞いたりしてるわけ、みんな私がおるのに。
うんうんうん、
そうで、なんか
まーちゃんに聞かないでお母さんに聞くってことか。
そうで、うん、もう明らかにその、うん、初見さんじゃないけど、初見さんのそのお友達かなんかじゃんけど、うん、言ってきそうな人、聞いてきそうだなっていう人にはもうさ左にさ指輪しといた方がいいかなとか思って私。
へえ。
なんか私なんてアメリカにいる時なんかそんなことさ、実はアメリカのなんて私、うん、塀でもないのに、そのプロフェッショナルなところで、うん、まあ初見さんほどプロフェッショナルな土壌じゃないかもしれないけど、
うんうん、
なんか日本にいてもへっちゃらってアメリカで思ってるようなことも日本に来た時に、うん、あっなんかもうちょっとめんどくさいかもって思っちゃうことってあるんだなって思った。
はあ、なるほど、
うん、
あ、そっか、全然意識したことなかったな。私もほら普段はめてないから指輪を、うんうん、だからそうか、人はそういう風に見たりするんですね、やっぱね、うん、
なんか結構やっぱりさ、
うん、
あの それってどうでもよくないっていうことを普通のカジュアルな部分で聞いたりするから、それこそ嘘じゃないけど、なんかもう、あ、仕事を休んできてるんですとか、なんかもうそれぐらいまで言わないかんことまで結構聞いてきたりするんだよね。あとさ、この間のあのごめんね全く趣旨違っちゃうけどさ、カズちゃんのその飛行機の中で、あ、こうやって寝てたみたいですけど、
あったね、あったね、飛行機のやつだったね。
あるでしょ。それ私この間なんかスーパーに行って帰ってきた次の次の日かなんかに、あのハンチングをかぶってこじゃれた方見たってなんとかさんがおっしゃってて、あれって伊藤さんの息子さんじゃないですかねって言われてたわけ私。でそのあのまあちゃん、そのあの方の息子さんって言えばいいのに、そのハンチングをかぶってこじゃれた方が歩いてたのでって、私にしてみたらその容姿みたいなのを形容されるのってちょっとドキドキしちゃうんだよね。言ってる意味わかる？
なんかわかるわかる。なんかあんまりカンファタブルな感じではないよね。あの別に悪意がないにしても、なんか、すごい観察されてるっていう感じがしちゃうもんね。
そうだから、ハンチングかぶってこじゃれた格好しててって言われるのってすごく私を見てたっていうことや、その誰かさんは。
そうそうそう、
ちょっとアンカンフタブルならごめんなさい、なんかリバースカルチャーショックデワッシュマックスの話になっちゃったけどさ。
でもわかるわかる、
っていうことになりました。ね、はい、
そう、なんかあの初美さんはねもう一つくださってて、これはなんか、あのもっと子供時代のことなんだけど、今でも覚えている幼少の頃の嘘は、小学校の頃そろばん教室に通っているふりをして3回に2回は多いですよ、3回に2回は地元の空き地で友達と缶蹴りをしていた。今思い返してもそろばん教室よりもやっぱり友好の方が重要だったと思っているって、あのいただいてるんですけど、
かわいい、
ありがとうございました。これでも本当なんかもう今となっておっしゃる通りよね、ソロバン教室行かなくてよかったね初美さんみたいな。
おなんか本当に私そう思うんだよね。本能で生きるべき子供の頃からって思っちゃう。私本当にあの修学旅行とかも、楽しかったような楽しくなかったような思い出なんだよね私。なんか楽しかったような思い出もあるんだけど、別にいかんでもよかったような思い出もあるわけ。
わかる、
だから行かなきゃよかったとまでは言わないけど、なんかそういうさ、別に行かなくてもこっちの方をしていたいなっていうことって実は子供の頃って本能的にいっぱいあるじゃん。
ありそう、
やらなくていいと思って、私ピアノ教えてるからさ、あのもちろん練習してないのに練習してきたって言ったら嘘に決まってるわけだって、弾けてないから。なんか本当に1日3分でもピアノさらってたらそういう風な状態にはなってけへんのに、みんな弾いてきましたって親も言っちゃう人いんのね。
そうなんだ。
だから私そういうのってやってないって言ってもらった方が本当にありがたいんだよね。なんでかというと、やってく雇用がやってなかろうが私には関係ないから、はっきり言って。
そうだよね、そうよね。でもなんかこう先生に言われたのにやってないっていうのがやっぱりちょっと心苦しいところから嘘が出ちゃうのかな。
そうだと思う、なんかやってない、その気持ちももちろんわかるよね。だから本当に、でも私はカズヨちゃんマーヌのお父様マーヌみたいに、カズちゃんがカフェの上級してても全然怒らへんし。はい、
あのお便りの大鳥っていいですか。あの、
はい、
大鳥ですよ、これ結構面白いです。いきますよ、はい。北東桃賀さんからいただきました、ありがとうございます。ですね、まあちゃん、和代さん、こんにちは。またまたダイレクトメッセージしました、北東桃賀です。間に合うかわからないですが取り急ぎ、私のついた嘘を告白します。私は大学生の時、親に内緒で小さなスナックでアルバイトをしていました。私が学校を卒業し地元に帰ってしばらくして、そのお店のママが私の実家にハガキを送ってくれたんです。かっこまさかハガキをくれると思わず…応募の時に履歴書にきっちり本籍地の住所まで書いていました。かっこ閉じ。そのママは上品な人で、 途中からお店の経営がよろしくなくなったのに辞めずに頑張ってくれてありがとう。私もこれから娘かっこプリプリに可愛い店一番の売れっ子かっこ閉じと頑張ってまいりますと流れるような達筆で書いてくれてあったんです。が点何せはがきなので内容は家族にもろ見え、しかも差出人のところにご丁寧にお店の名前まで書いてあったので、これ誰なのと追及されてしまいました。しどろもどろになりながら、あ、それは、私のバイト先の、割烹、そうそう割烹のお店の店長さんだよとごまかしたのが私の忘れられない嘘の思い出です。日本も寒くなってきましたね。お体に気をつけてください。今年は楽しい時間をありがとうございました。来年も番組楽しみにしていますといただきました。
ありがとうございました。
これすごいですよね。
私このなんかおはがきから垣間見れるのって、
うんうん、
あのそういうその飲食バースナックかなんかしたけど、うんうん、ママ様が書いてくれたやつを割烹って言ってるあたりちょっとは重ねておこうかなって思う、その人の北斗桃花さんのなんか気持ちが分かって、全く別物を言えばいいのに
でもさ、あれじゃない、あのお店のお店っていうところはもうバレてるわけじゃん、
うんうんうん、
でしかも娘と頑張ってまいりますなわけじゃん、
うんうん、
何がある他に
お店で
ジュエリーショップとか、
そうなのもあるじゃん別に
そう
なんかスイーツのお店、まあ、これ重なってるけど、ね、でもなんかバーと割烹っていうちょっとなんか昭和な雰囲気なとこは重ねたんだなと思って
重なってるよね。で飲食
そうそう、なんかこの方きっと嘘がつき切れない、なんか主演女優賞は逃すタイプなのかなってちょっと思っちゃったけど、うん、
同族の匂いがします
本当なんか可愛いでもって思っちゃった。でも本当さ、ハガキってやめてくれマンボだよね。
そう本当になんかあのハガキって基本的にほら、あの名前ファーストネームだけは書くかもしれないけど、
うんうん、
ま、自分の住所すら書かないのが上等手段じゃないですか結構、うんうんうんうん、あの西洋では、うんうん、あのだからなんかハガキこんななんかお店の名前まで書いてあってってね、うん、
そう、あと人生劇場まで書いてくれちゃってって感じやん。
そうそうそうそう、だからあれかもしれないねお店の名前がいかにもスナック的な名前だったらそれも嘘つけなかったのかしらね。でも割烹にも通じる漢字2文字とかいう名前だったのかな、
ね、うん、でもそれが本当にさ、おさわりパブとか書いてなくてよかったのかも。
そうですよね、
おさわりパブで働いてないと思うけどなんか、ね、
そしたら今度はほら桃花さんの嘘も違う方向に行かなくちゃいけないもんね。あ、会計会計やってたのここでみたいな
そう、なんか美人ママがいるお店とかじゃなくてよかったよね本当に
本当に
ああよかった、はい、ああよかった、しまったわこの話題、ありがとう、ね、かずちゃん、
なんか、うん、あの、うんうん、こっちあの たくさんお寄せいただいて時間がない中でね、なんか送っていただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
で今週の、メインのテーマこんな感じで大丈夫かな、まーちゃん締めちゃって
まとまってないけど皆さんには大丈夫だと思うよ。
ではここからは天気予報ということで、今回は2022年1月14日から2021年1月20日までのお天気です。まーちゃんなんかすごいやっぱ暖かいね、
通
村、うーん、もうだってほら20度に手が届かんばかりじゃないですか、
そうなのよ。でもね、でもねって言っちゃったらごめんだけど、
うん、
うちの、あの今いる山口のアパートメントってちょっと高いんだよね、あのタワマンマンではないんだけど、
はいはいはいはい、
ちょっと高くて南側に向いてて目の前に何も立ってないから、
うん、あ、すごい、昼
間暖房入れなくてもあの、うんうん、家の中が21度まで行くのね、
あの日差しが入ってくるからね、
そうだから、うん、いいね、本当に 南側と北側がだいたいベッドルームになってじゃん。もう北側なんかに絶対行きたくないのね、
う
ん、
あ、わかる、そうだろうね。うちもなんか母のところがそれに近い感じなんで、まーちゃん来たけどね、うん、
なのであの昼間暖房なしで20度に近いツーソンと同じようなあの気温を味わってるっていうことを言いたかったんです。でも一応ツーソンの言いますね、うんうん、なんかほらポトフ様にさ、あの、うん、このあのツーソンとロンドンの天気予報やってんだよって言われちゃってたよねこの間
なんかほら一応たびたび聞いてくださってる方に本当にいいんですかっていう質問投げはし続けてるから、我々もでその都度いいんですっていうお返事をいただいての、うん、ですから、うん
ね、じゃあもうさっくり言うね、
はい、
1月14日から1月20日まで、うん、最高気温は17度から19度、ほぼ19度が多い日が続いて、
うん
ね、
うん、
最低気温も7度、それが大体続くっていう感じでおおむね晴れです、うんうん、あの年末はちょっと天気崩れたらしいんだけど、
うんうん、
今おっさんが一人でアリゾナにいて、やっぱり天気いいな、うん、スウェーデンに帰りたくないなって言ってるので、
あ、
まあすごいいい天気なんでしょうねって感じです。うん、
だって地獄から天国ぐらいの違いがあるもんね。あ、地獄とか言っちゃったらよくないのかな、すいません、
うん、地獄とは私は言ってない、地獄とは私は決して言ってないです。
いやいや、なんか違いの大きさを表すために用いた言葉ですよ、はい、うん、
もちろん、もちろん、もうカズちゃんにそんな悪気なんかない、はい、もうよく分かってんだからそんなこと。まあ地獄から天国って分かりやすいようにね、一発で分かったと思う。あ、でも決して地獄ではないから、はい、じゃあカズちゃんロンドンのお天気
に、あのアナザーヘルって、アナザーヘルのロンドン、あのロンドンはさっきのもうアリゾナを見ちゃったらアリゾナを見ちゃったら本当にもう地獄って感じですけど、でもね、まあ冬のロンドンは冬のロンドンで霧が出たりとか綺麗なこともいっぱいありますから、最高気温が4度か5度、うん、4度か5度、分かりやすいですね、4度または5度で、最低気温が1週間通してマイナス2度か3度です。で、でもね、日差しのたっぷりある日が何日かあるんですよ。だからこういう日は寒いかもしれないけど結構過ごしやすいんじゃないかなっていう気がします。うん、雨の日ないもん ね、
なんかもうさ、うんうん、冬至の日を超えたじゃない、その冬至の後ってだんだん明るくなっていくから、
う
ん、ちょっと北方の人たちって、
う
ん、希望の光が見えてくる感じだよ ね、
春はね、もうすぐそこっていう感じで、ちょっと我慢して、はい、過ごしてください。
はい、
体に気をつけてください皆様。
はい、
はい、ではこのままエンディングに行きますね。
お願いします、
は
い、
ポッドキャスト番組試運転かっこかり第43回はいかがでしたでしょうか。気に入っていただけたらお使いのポッドキャストアプリからフォロー、サブスクライブをぜひお願いいたします。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。紹介欄にあります番組のツイッターアカウント試運転 K までお寄せください。いただいたメッセージは番組内でご紹介させていただくことがありますので、ツイッターアカウント名を伏せたい方は匿名希望やペンネームなどを添えてください。ダイレクトメッセージも大歓迎です。また匿名でメッセージが送れるマシュマロでもお寄せいただけますので、よかったら詳細をツイッターにてご確認いただければと思います。あと、ラジオトーク版も水曜日に配信中なので、こちらも合わせてよろしくお願いいたします。で、次回のテーマは一応冬の習慣っていうことで、
うん、
はい、うん、何か、メッセージなど、メッセージや体験談など、いや、こういうことしてるよみたいなことがあったら教えていただけたら嬉しいです。
なんか年末年始の過ごし方とかぶっちゃったりしてって感じするけど、まあいいか。
あ、ね、そうか。でもっとさ、なんか毎日のルーティーンとかでもいいんじゃない。湯たんぽ入れて、ホットカーペットつけて、なんだっけ、なんとか毛布入れてうんたらしてとか、そういうことでもいいんじゃないですか、
うん、いいかもしんない、うん、私もなんかそういうは言いたいことあるから。わかりました、うん、
結露の掃除して窓拭いてみたいな、
うん、もう一回結露言うわよって感じ
そうそうそう、そんな感じで はい。では今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。
あれ？
え？